まず1点目ですが、ふるさと納税について、今年の、1月22日に産業建設常任委員会の行政視察として宮崎県の宮崎市役所へお伺いをいたしました。宮崎市ではここ近年でふるさと納税の寄付額が急激に伸びているということで、返礼商品の、返礼品の主力商品、業務委託の有無、担当職員の取り組みなど、寄付額が伸びた要因を宮崎市都市戦略課に説明いただきました。壱岐市と宮崎市の近年のふるさと納税寄付額の推移では、令和2年度では、壱岐市が約3億800万円、宮崎市が約5億500万円、令和4年度では、壱岐市が約7億3900万円、宮崎市では56億5000万円と、2年度のおよそ11倍と、桁違いの伸び率でした。宮崎市でも業務を外部委託しており、2年前から2社に委託しているということで、業務委託の主な内容といたしましては、寄付者の対応、ポータルサイトの管理、返礼品調達業務、寄付者への書類発行、発送、ワンストップ特例申請受付などで、担当職員は以前は 1.5 名ぐらいで業務を行っておりましたが、寄付額が増え、近年は都市戦略課ふるさと納税推進係として9名が配置され、うち6名が正職員で、委託業者と連携して推進、業務に当たっているということでした。返礼品の主力商品としては、うなぎ、鮮肉、フルーツで、そのうちうなぎが約半数を占めていて、次に、豚肉、マンゴーの順で人気が高いということでした。寄付額が伸びた要因としては、委託業者の見直し、返礼品の魅力が伝わるホームページ作成、返礼品の追加、返礼品提供事業者との積極的な情報交換を重視しているということでした。壱岐市においても業務を外部委託しており、担当職員、委託業者の頑張りによって寄付額も増えております。宮崎市とは人口、返礼品提供事業者の数も違うので比較はできませんが、今後さらに本市のふるさと納税寄付額を増やすための対策と業務委託事業者との連携、そして担当職員の人員、現在何名で今後増やす計画があるのかお尋ねをいたします。
中原正弘議員の質問に対する臨者の答弁を求めます。塚本企画振興部長。
5番中原議員のふるさと納税についてのご質問にお答えいたします。まず本市のふるさと納税の現状についてご説明いたします。本市ではふるさと納税の制度開始から8年目となる平成27年度に初めて寄付額が1億円を超え、自治体間競争が年々激化する状況の中で、外部委託前の令和2年度までは政策企画課にて正規職員2名、会計年度任用職員2名の計4名で業務を担っておりましたが、他自治体と比較し伸び悩む状況が続いておりました。 このことから寄付額を大きく伸ばしている県内自治体の状況を確認しましたところ、その要因が専門知識を持った民間事業者への委託であることを伺い、貴重な自主財源のさらなる獲得に向け、本市においても令和3年度から業務を外部委託したことで、寄付額が令和2年度は3億5800万円でありましたが、返礼品及び提供事業者を増やしたこと、また定期便の導入や寄付窓口となるポータルサイトを3から7に増やすなどの取り組みの結果として、令和4年度実績は対前年度比 206%、3億8100万円増の7億3900万円となり、本年度は対前年度比 118%、1億3000万円増の8億7000万円の着地を見込んでおります。なお、職員数は外部委託を開始した令和3年度以降は、正規職員1名、会計年度任用職員1名の2名体制であります。次に宮崎市の状況でございますが、議員が言われる通り、令和2年度には5億500万円、令和4年度には56億5300万円と、10倍を超える伸びとなっており、本年度は目標を70億円とされております。宮崎市の担当者に確認しましたところ、寄付額が伸びた要因については、議員の言われる内容に加え、寄付窓口となりますポータルサイトを増やしたことも要因であると伺っております。宮崎市の人口は約40万人と本市の 16.3倍であり、議員の言われる通り単純に比較することは難しいと考えますが、令和4年度の壱岐市の寄付額が7億3900万円、単純に 16.3倍とした場合には、宮崎市の寄付額は120億以上という計算になりますが、現状は56億5300万円であります。なお、県内離島で本市と同様に寄付を、業務を外部委託しております自治体の令和4年度の寄付額は、五島市は6億4000万円、対馬市は2億4000万円という状況であります。議員ご質問の壱岐市でのふるさと納税寄付額を増やすための対策と、業務委託事業者との連携、そして担当職員の人員はこのままで良いのかにつきまして、まず寄付額を増やすための対策と業務委託事業者との連携として、宮崎市でも成果の出ております返礼品提供事業者との情報交換を密に行い、人気の高い定期便はじめ新規返礼品の開拓に努めるほか、寄付窓口となるポータルサイトをさらに増やすなど、寄付者の方が寄付をしたくなる、また寄付がしやすい環境を整え、さらなる寄付獲得を目指してまいります。また委託事業者との月次報告会等での分析をはじめ、新規返礼品の開拓に伴う協議や返礼品提供事業者への定期的な訪問活動など、市委託事業者返礼品提供事業者間の連携強化に努めてまいります。次に、担当職員の人員はこのままで良いのかにつきましては、現在職員1名、会計年度任用職員1名の計2名で業務に当たっております。さらなる寄付獲得のためには職員数を増やし、体制強化を図ることが必要だと考えておりますが、一方では議員ご承知の通り、令和5年10月の制度改正により、寄付額に対する経費割合を5割以下とする、いわゆる5割ルール厳格化によって、これまでは対象外であった寄付受領書やワンストップ申請経費、そして市役所職員の人件費までもが対象となっております。このことから単純に職員数を増やせない現状でありますが、職員数を増やすための一つの手法として、寄付額を上げ返礼品割合を下げることで経費割合を5割以下にする手法が考えられますが、結果として寄付件数が減少し、返礼品提供事業者に影響を及ぼす可能性がありますので、まずは新規返礼品開拓やポータルサイトを増やすなどの寄付額増への対策を強化し、寄付額の増加と5割ルール対応を照らし合わせて職員数を増やしていくことが望ましいと考えますので、寄付額を伸ばしている自治体や先進的な取り組みをしている自治体への視察などを行い、研究してまいります。
中原議員。
はい、ありがとうございます。今年度の見込みは8億7000万ということで、年々伸びていて、本当に、一市も頑張っているということは承知をいたしております。それで私が、宮崎市に行って、 びっくりしたというのは、返礼品の主力商品でうなぎが半数を占めているということで、ですが、宮崎といえば私はマンゴー、宮崎牛、宮崎地鶏が有名と思っていました。有名だからその商品が選ばれるわけではないということが、わかりました。宮崎市の担当者は、売りたい商品を、宣伝するのではなく、売れる商品を進めていくことが寄付額の増加につながるのではないかと言われておりました。それで、2点、また再質問ですけど、一の、主力商品といえばいくつか挙げればどういうとがあるか分かれば教えていただきたいと思います。
塚本企画振興部長。
中原議員のご質問にお答えをいたします。壱岐市の中で寄付額が、多い部につきましては、羽毛布団、それから刺身の盛り合わせ、寒ぶりのしゃぶしゃぶセット、それから壱岐牛、それから 生ガキですね、そういったものが、一応主力商品ということになっております。以上でございます。
中原議員。
はい、中原議員。刺身とか寒ぶり、壱岐牛はやはり壱岐の、特産品ということです。やはり布団とかも入ってくるということで、本当にこれからですね、主力商品をどんどん売っていただきたいなと思っております。それと、私も初めて聞いたもんで、ワンストップ、特例申請というのが、いう言葉がありまして、私もわからないので、少し調べてみましたら、寄付先の自治体に申請書等の必要書類を申請期間内に提出をすれば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられるということですが、いつでもこの制度は取り入れておられるでしょうか。
塚本企画振興部長。
壱岐市でも取り入れております。
中原議員。
はい、ありがとうございます。ふるさと納税寄付額を増やすことは、市の自主財源確保はもちろんのこと、商品提供事業者様の収益アップ、そして壱岐産品の価格の安定により税収の増加が見込まれることから、今後とも、ふるさと納税の推進については、頑張っていただきたいと思います。それで、やはり宮崎市の市も9人に増やしてそこまで2件の事業者とそのくらいの人員はいるのかといったら、やはり56億もなればそのくらいはいるということでしたので、また寄付額が増えれば、人員増員というのも考えていただきたいなと思っております。以上で、1問目の質問を終わらせていただきます。続きまして2点目のライドシェアについてですが、ライドシェアは皆さんもご承知の通り、一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を送迎することですが、海外ではすでに行われているところもあり、政府は今年の4月から導入することと、しており、これを受けて21の自治体が事業開始に向けて検討をしているということです。この制度の導入にあたっては、公共交通機関、タクシー会社等の運転手不足、過疎地域での移動手段の確保のためということです。本市でも過疎地域、高齢者など買い物難民と言われる方もおられ、 ライドシェアの導入を検討してはと、思いますが、今検討はされているのか、またされていなければ今後検討する、考えはあるのかお伺いをいたします。
中上総務部長。
5番中原議員のライドシェアについてのご質問にお答えをさせていただきます。近年のコロナ禍におきまして、外出が控えられたことなどによりまして、タクシー需要が大幅に減少をし、全国のタクシー運転者数も5万人が減少し、社会問題化をしているという状況でございます。他方、社会経済活動につきましては徐々に回復をし、タクシー需要につきましてはコロナ禍前の水準に戻りつつありますけれども、タクシー運転者の減少傾向が回復に転じたのは令和5年度でございまして、回復のスピードに差異があったことから、現在地域、時期、時間帯によってはタクシーが捕まりづらいなどの需要に供給が追いつかないくなる状況が発生をしているという状況でございます。このような中において、国におきましては地域交通の担い手不足や移動の足の不足といった深刻な社会問題に対応するために、タクシードライバー、これは 第二種免許を保有する運転者によるタクシー車両での有償運送に加えまして、一般ドライバー、第一種免許を保有する運転者による自家用自動車での有償運送を可能とする方策について、安全安心の確保前提に検討が行われまして、タクシー事業者が運送主体となって地域の自家用車ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給する新たな制度が創設されることと なりました。現在国において示されている制度の案につきましては、タクシー事業者が運送主体となって地域の自家用車ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給することとされておりまして、安全安心を確保する観点から旅客運送分野において事故防止対策のノウハウを有するタクシー会社が一般ドライバーの教育運行管理や自家用自動車の車両の整備管理を行うとともに運送責任を負うこととなります。本市におけるタクシー事業者におきましては、このいわゆるライドシェアの導入また検討の動きについては現時点ではないものと認識をいたしております。また移動手段の確保が難しい過疎地などでは、自治体や NPO の管理の下で一般のドライバーが有料で送迎できる制度がございますが、最近の報道では全国23の自治体が市町村を実施主体とする方式での導入を検討をされているところでございまして、ただいまの中原議員の冒頭のお話にもあった通りでございます。本市の場合につきましては、公共交通空白地区対策といたしまして、すでに初山地区および箱崎地区にコミュニティバスを運行をいたしておりますが、コミュニティバス導入の際には公共交通事業者のご意見として、導入当初の運行範囲を拡大することとなれば経営に支障をきたすことが予見されるとのご意見をいただいております。これは導入にあたっての基本事項となっております。仮に市がライドシェアの事業運営を開始をすれば、既存事業者の経営圧迫となることは明白でございまして、公共交通事業者との共存体制の構築ができない限り、自治体運営のライドシェアの導入は難しいと考えております。中原議員ご指摘のように、本制度はタクシー会社の運転手不足、過疎地域での移動手段の確保など、地域交通の課題解消につながるものと、制度の充実が期待される一方で、専門的な知識、知見、経験があるタクシー乗務員に比べ、ドライバーの資質や運転技術の問題など、安全面での質の確保が求められるなど、導入にあたっての課題も指摘をされているところでございます。市といたしましては、既存の公共交通事業者と共存できる手法がないか、 研究を進めながら、今後も国県の動向、また他市の導入状況など、情報収集など、進めてまいりたいと考えております。以上です。
長良議員。
今、部長が言われましたように、公共交通機関やタクシー会社との話し合いはもちろん、していかなければいけないと思いますが、今、初山地区と、箱崎地区では、そういった、公共交通機関との話し合いである程度制限されて、できたということでありますが、やはりこれからですね、やはり、先ほども言いましたが、過疎地とか、お年寄り、そして、そしてですね、高齢者、免許を返納された方とかですね、もう、車を運転できない方も出てくるのでですね、私はこのライドシェアについてはいろいろ一番の課題は、やはり安全面だと、思いますけど、ちょっと言ったら素人が運転してお客さんを乗せるということですので、そういった指導、そして、車の、保険とかですね、事故の対応、そういうのも必要とは思いますけど、これから検討する余地はあるのではないかと思っております。それで、私も少し、調べさせていただきましたら、ライドシェアのサービス内容は2つに、分類されるということで、1つは配車型で近くを走っている一般の車が利用者を迎えに来る、いわばタクシーのようなサービスというものと、もう一つはカープール、相乗りということですが、ドライバーは自分と同じ目的地に移動したい人を自家用車に乗せ、ガソリン代、高速料金代、駐車場代などを利用者と分け合うということであります。今回のライドシェアはタクシー運転手に必要な第2種運転免許証を持たないドライバーでも、有償で顧客を運ぶことを限定的に、認めているということで、限定的というのはタクシー会社の管理のもと車両不足が深刻な地域や時間帯に限るという条件のもとでのライドシェアが解禁されるということであるということです。2024年4月の時点では、一般ドライバーが自由にライドシェアビジネスを始められるというわけではないということで、しかし政府ではタクシー会社以外の参入の可否や地域時間帯の制限の撤廃なども検討しており、2024年6月までに結論を出すとしているということです。それで、ライドシェアも地域によって、その地域の実情に合わせた、ライドシェアということで、兵庫県の養父市は、2018年にライドシェアサービス、養父来るをスタートして、タクシー会社や観光協会などで立ち上げたNPO 法人が運営し、通常タクシーより割安で利用できるのが、特徴の一つということで、利用料金の 70% をドライバーが、 25% NPO 法人、 5% をタクシー会社が受け取る仕組みとなっているということです。それと、京都府の京丹後市は2016年に配車に Uber のプラットフォームを用いたライドシェアサービスをスタートしたということで、最初の 1.5 キロまでは480円、以降は1キロ120円とタクシーより割安な料金設定となっているということで、 加速化高齢化が大きく進行する、この市では病気になった時に速やかに移送手段が確保できるなど大きなメリットがあるということです。北海道の手塩町では相乗りのマッチングサービス乗ってこと連携して住民同士による相乗り実施プロジェクトを実施しているということです。このように、各その地域によってやり方も違うので、いろいろですね、勉強をして、それと公共交通機関、タクシー会社とも協議をして、なんとか、できないだろうかと思っておりますが、こういう、他地区のことは分かっておられるでしょうか。お聞きいたします。
中上総務部長。
ライドシェアの、他地区の取り組みにつきまして、一部、私どもも調べ、また確認をさせていただいているところでございます。先ほど申し上げましたが、やはり、このことにつきましては自治体で、行うということ自体にはやはり非常に、難しいところがあるというようなところでございますが、今、事例の紹介でもございましたように、タクシー、また NPO 法人が共同で、される、例えば民間事業者等で、取り組まれることにつきましては、それぞれの課題解決につながるものというような取り組みで、実施をされているというようなところでございまして、そういった取り組みについては、それぞれのその民間事業者のあくまで取り組みでございますので、そこにつきましては、それぞれの、ご判断でされるものと思っておりますけれども、あくまで自治体が行うことにつきましてはちょっと難しいというようなことを申し上げているところでございます。いずれにいたしましても、タクシー事業者様とも少しこの件について意見交換などさせていただきたいと思っております。
高原議員。
わかりましたが、全国で21の自治体が事業開始に向けて検討しているということで、壱岐市の方も検討して、そういう、NPO 法なり、タクシー会社がそういうをするのか、一応検討してですね、どういった形でできるのかは、今後、市としても検討していただきたいなと思っておりますが、
中上総務部長。
この、再質問にお答えいたしますが、この取り組みにつきましてはやはり、実際他の地区での状況というものも把握をしておりませんし、一概に、お話はできませんけれども、やはり壱岐市の、現在の状況、そして、このそれに、いろいろな課題に向けたその解決についてライドシェアということが本当に壱岐市として取り組めるのかどうかというようなところも、やはり分析というのが必要になってくるかと思っておりますので、先ほど申し上げましたが、民間事業者での取り組み等につきましては特に、それぞれの事業者の、取り組みでございますので、市としてはそこについては特にお話しすることはございませんけれども、やはりそういった現状等を踏まえてですね、の取り組みが必要だということで、いずれにいたしましても、タクシー事業者様とも、先ほど言いましたように、少し意見交換などさせていただきたいと思っております。
中原議員。
一応そういうことで、初めてのことですので、国も政府も4月からということでありますので、タクシー業界の方とかともですね、そういう話はされて、一応域でそういうことができるのかできないのかも含めて検討していただきたいと思っております。以上で、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。